福島県中小企業診断協会プレゼンツ、何でも経営相談室。この番組は月に1回福島県中小企業診断協会の方にお話をお伺いし、実例をもとに経営について勉強していく番組です。この番組は福島県中小企業診断協会の提供でお送りいたします。今月は一般社団法人福島県中小企業診断協会理事、佐藤直人さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
こんにちは、福島県中小企業診断協会の佐藤です。どうぞよろしくお願いいたします。
今月のテーマは補助金助成金と伺っております。前回は中小企業の事業承継についてお話しいただいたところなんですが、専門家の支援に補助金が活用できるともお聞きしました。中小企業が活用できる補助金助成金とはどのようなものなのか、ご説明いただけますか。
はい、国や県、市町村などの自治体が中小企業など企業の取り組みに対して取り組みにかかった費用などをお金で支援するものです。補助金も助成金もいずれも企業を支援するためのものですが、一般的に言われている補助金と助成金の違いもあります。
企業の取り組みを支援するために補助金と助成金という制度があるんですね。この補助金と助成金とは違いはどのようなところなんでしょうか。
一般的に言われている補助金と助成金の違いはその目的と財源にあります。補助金は経済産業省、環境省や農林水産省をはじめとした国の機関や地方公共団体などの自治体が製品開発など企業のさまざまな取り組みを支援するものです。これは毎年の予算措置に基づき実施されるものです。一方で助成金は雇用保険事業と言われていて、厚生労働省が管轄しています。人材育成など雇用に関する企業の取り組みを支援するものです。企業が負担している雇用保険料を財源としています。
補助金と助成金では目的と財源が異なっているんですね。補助金についてはさまざまな取り組みを対象としているというお話でしたが、具体的にはどのような取り組みを対象として支援しているんでしょうか。
新たな事業展開のための設備投資や販路開拓、また創業や地域活性化への取り組みなど多岐にわたっています。予算措置によるものなので、国や地方公共団体などの政策によって補助金の対象となる取り組みが定められていることになります。最近ですと新型コロナ禍からの事業再建のための補助金である事業再構築補助金といった制度が中小企業の皆さんに多く利用されています。
事業再構築補助金ですか。あまり聞き慣れないものなんですが、どのような補助金なんでしょうか。
新型コロナ禍からの社会の変化に対応するために思い切って新たな事業展開をしようとする企業を支援する補助金です。例えば新型コロナ禍で飲食業界は大きなダメージを受けました。そのような中で飲食店が自慢の料理を冷凍販売したり、レトルト製品にして販売したりする取り組み、いわゆる飲食業ではなく食品製造販売業として事業転換する取り組みなどが補助金の対象となっています。思い切った取り組みをしなければ新型コロナ禍の社会の変化に対応できないですし、しかしながら支援がなければ思い切った取り組みをすることに躊躇してしまうということが言えます。飲食業だけでなく様々な業種で活用されている補助金です。
なるほど、補助金の一例として事業再構築補助金をご説明いただきましたが、そのような新たな事業展開を国が支援しているんですね。一方助成金についてはどのような内容なんでしょうか。
雇用の維持や人材育成、職場環境、処遇の改善など雇用に関して支援する助成金が設けられています。新型コロナ禍において雇用調整助成金という言葉をお聞きになったことがある方もいらっしゃるかもしれません。これは助成金の一つです。また雇用の維持のほか人材育成などについても助成金として支援を受けることができます。例えば先ほどの飲食業が食品製造業に事業転換した場合ですと、新たな事業展開をするわけですから新たな技能を社員に習得させる必要が生じます。その技能を習得するために行う教育訓練にかかる費用やその間の賃金の一部を助成金として受けられることがあります。これを活用することで社員の成長を支援するとともに企業の負担を軽減することができるようになります。
多くの補助金助成金の制度が設けられているということなんですね。こういった補助金や助成金は企業のさまざまな取り組みをお金で支援する制度ということなんですが、具体的にどれくらいの金額の支援を受けられるものなんでしょうか。
補助金や助成金の制度によって異なります。数万円から数億円規模のものまで制度によって受けられる金額の補助率や上限額が異なります。 とりわけ補助金の制度では金額が大きいものが存在しています。補助率とは支援する事業にかかる必要経費のうち支援される割合を言います。例えばかかった経費の2分の1や3分の1などといった具合です。先ほどご紹介した事業再構築補助金では補助率は3分の1から4分の3、上限額は最大で5億円と定められています。
数億円規模のものまであるんですね。ではどのようにすれば補助金助成金を受けることができるんでしょうか。
これも補助金助成金ごとに支援を受けられる要件が定められていますが、原則として計画を提出することになります。新たな取り組みに対する計画です。その計画に基づき国や地方公共団体などが支援すべきか否かという判断をします。例えば飲食店が食品製造業に事業展開しようとする場合、製造するにあたり新たに製造設備を導入しなければなりません。どのような設備を導入するのか、それらにどのくらいお金がかかるのか検討が必要です。さらに実際に製品として製造することができるとしても売れなければ話になりません。どのようなお客様にいくらで提供するのか、他の製品とどう違ってその違いをどうアピールするのかなど、多くのことを総合的に検討し事業計画として策定します。また新たな製造ノウハウを得るため社員の人材育成が必要となります。その際どの訓練期間を利用してどのくらいの時間勉強しなければならないのか計画を立てる必要があります。補助金や助成金を活用するにはこのように新たな取り組みについて様々な視点から必要となる事項を検討し計画として書面化することが求められます。事業計画により支援が受けられるかどうか判断されるわけですから計画は重要なものとなります。しかし新たな取り組みを行うにあたって経費がかかる、すなわち投資が必要となる場合には経営者の皆さんは何らかの形で計画を立てるはずです。その計画の内容を過不足なく補助金の事業計画書に生かしていかれれば良いと思います。
その他補助金助成金を活用する際にはどのような点に注意をすればいいでしょうか。
注意しなければならない点、今回は3点お話しさせていただきます。まず1つ目は補助金助成金は原則として後払いになるということです。先ほど申し上げました通り計画を策定してその計画を実行してかかった費用について補助助成を受けることになります。長いものですと手続き開始から数年後に補助金が受けられるということも生じます。その間の資金手当も必要になります。次に適切な手続きが必要になるという点です。補助金助成金を活用する場合手順を追って手続きをしていく必要があります。手続きを踏まずに新たな取り組みを行った場合補助金助成金が受けられなくなる可能性があります。最後に補助金助成金は企業の新たな取り組みを支援する手段であって目的ではないということです。補助金助成金を受けることが目的になってしまい無理な事業計画を掲げてしまうと新たな取り組みのために既存の事業に悪影響を及ぼすことも生じます。本当に自社の今後の事業を考えた上で補助金助成金を活用することが望ましいと言えます。
より詳しい情報が欲しい場合にはどのようにすればいいでしょうか。
各省庁各自治体がホームページで公表していますので詳細をご確認いただけます。また福島県中小企業診断協会では毎月第3月曜日に無料相談会を行っています。補助金助成金の事業計画策定を支援する取り組みなど福島県の中小企業の皆様に幅広くご利用いただけるようさまざまな支援を行っていますのでぜひご活用ください。
この番組は福島県中小企業診断協会の提供でお送りしました。